もし私がですね、あなたが何度も太ももの裏、つまりハムストリングスを肉離れしてしまう理由は、運が悪かったからでも、フォームが悪かったからでもなく、あなた自身も全く感じ取れないミクロな物理的傷跡のせいだと言ったら、どう思いますか？
まあ、おそらく多くの方は、いや、痛みはもう完全に消えたのに、そんなはずはないってそう反論するでしょうね。
ええ、ですよね。普通は治ったって思いますから。
でも実は、最新の科学はですね、その見えない傷跡の存在をはっきりと捉え始めているんです。
いやー、これすごく面白いですよね。学びを愛し、常に知識のアップデートを欠かさないあなた、今回の探究へようこそ。この深掘りプログラムのホストです。
よろしくお願いします。
今回私たちが深掘りするのは、多くのアスリートを悩ませるスポーツにおける肉離れのメカニズムです。情報源は2026年にスカンディナビアン・ジャーナル・オブ・メディシン・アンド・サイエンス・イン・スポーツに掲載された日本の順当大学と早稲田大学の研究チーム、ククチラによる最新の論文です。
この論文は本当にエキサイティングなんですよ。これまでスポーツ医学の世界では、過去に肉離れをしたことがあるという履歴は、年齢とか身長と同じように変えられることのできない最大のリスク要因だとされてきましたからね。
変えられない、つまり一度怪我をしたらもう再発しやすい体質を受け入れるしかないと。
ええ、そう思われていたんです。しかし、この研究は最新の超音波技術を使って、その避けられない運命の正体を見事に暴き出しています。
陸上競技のダッシュとか、あとはサッカー、ラグビーなど、急激なスプリントやジャンプを伴うスポーツにおいて、ハムストリングスの肉離れって本当に頻繁に起こりますよね。
はい、非常に多いですね。中でも大腿二頭筋長頭という筋肉が最も損傷しやすい部位だと言われています。
ここで今聞いているあなたにも問いかけたいんですが、あなた自身、あるいはあなたの周りに、またあの場所をやっちゃったよと嘆いているような、何度も同じ筋肉を痛めてしまう人はいませんか？
スポーツの現場ではもう日常茶飯事と言ってもいい光景ですね。顕微鏡で見るようなミクロの世界では、筋肉が損傷した後にコラーゲンが再構築されたり、いわゆるかさぶたのような斑痕組織ができることは分かっていました。
かさぶたですね。
ええ、ただそれが実際に生きた人間の体内で筋肉の物理的な硬さとしてどう変化しているのかは、これまで正確に測れなかったんです。
従来の検査手法だと、例えばベッドに寝かされて検査する人が関節を曲げ伸ばしして、硬いですねって評価するようなテストですよね。
そうです。関節の可動域を見るような方法ですね。
でもそれって、私に言わせれば、束になった数十本のケーブルの中から断線しかかっている特定の1本だけを調べたいのに、
はい。
束全体を思いっきり引っ張って、全体的に硬いからダメだねって言っているようなものじゃないですか。
ああ、その例えは状況を完璧に表していますね。
ですよね。それだと本当に問題を起こしている筋肉がどれなのかわからないし、検査される本人がどれくらい痛みを我慢できるかという精神力みたいなものにも左右されてしまいますから。
まさにそこが問題だったんです。ハムストリングスの周辺には複数の筋肉や筋膜などが複雑に絡み合っています。
ええ。
束全体を引っ張る従来の方法では、最も怪我をしやすいその大腿二頭筋長頭だけをピンポイントで抽出して、客観的な数値として評価することは不可能だったんですよ。
だからこそ、これまで怪我の後の筋肉はどうなっているのかという研究結果には大きなばらつきがあったわけですね。
そういうことです。
そこで今回の研究チームが持ち出した新しい武器が、超音波先端波エラストグラフィーですね。なんだか SF 映画に出てきそうな名前ですが。
ちょっと難しく聞こえますよね。でも、専門的な言葉を使わずに言うと、声帯内の組織の硬さを音波の波紋が広がるスピードで測る技術なんです。
波紋が広がるスピードですか？
はい。池に石を投げると波紋が広がりますよね。水の中と泥水の中、あるいはコンクリートの中では、波が伝わるスピードが全く違います。
ああ、なるほど。硬いものの中ほど波も伝わり方が変わると。
その通りです。これと同じように、特殊な超音波で筋肉の中に微小な先端波という波を起こして、その波がどれくらいの速さで伝わるかをカメラで捉えるんです。
ということは、波紋の伝わるスピードが速ければ速いほど、その組織は物理的に硬いということは客観的にわかるわけですね。
ええ。本人が痛いとか痛くないとかいう感覚には一切左右されません。特定の筋肉だけを狙い撃ちにして、その硬さを数値として吐き出せるんです。
それは画期的ですね。
はい。このツールを手にした研究チームは、まず スタディ1として、過去12ヶ月以内に片足に肉離れを起こし、すでに競技に復帰している13名のアスリートを対象に調査を行いました。
ここで私が個人的にすごく面白いなと思ったのが、測定のセッティングなんです。彼らはただベッドに寝そべって測ったわけではなくて、股関節を70度曲げ、膝を完全に伸ばした座った状態という非常にシビアなポジションで測定を行いましたよね。
よくそこにお気づきになりましたね。
なぜそこまで角度にこだわったんでしょうか？
筋肉の受動的な硬さ、つまりリラックスした状態での本来の物理的な硬さを測るには、筋肉がしっかりと引き伸ばされた状態で行う必要があるんです。
はい、筋と張った状態ですね。
しかし、ストレッチしすぎると人間の体は防衛本能で、これ以上伸ばすと危ないぞと神経が反応して無意識に筋肉を収縮させてしまうんですよ。
ああ、反射的に力が入ってしまうわけですか。
ええー。ですから神経の反射が起きないギリギリのラインでありながら、筋肉の中の細胞外マトリックスと呼ばれる足場のような構造やコラーゲンの硬さを最も正確に捉えられる絶妙な角度が、
それが股関節70度だったと。
その通りです。徹底していますよね。
すごいですね。そしてその結果は驚くべきものでした。本人たちはもう痛くないし治ったと思って普通にプレーしているにもかかわらず、過去に怪我をした経験のある足は怪我をしていない反対側の足に比べて明らかに受動的な筋肉の硬さが大きかったんですよね。
はい、誤差の範囲などではなく圧倒的なデータとして硬いままであることが突きつけられました。過去の怪我の履歴がある筋肉は物理的に硬くなっているという事実が可視化された瞬間です。
なるほど。よし、これについて少し紐解いてみましょう。過去に怪我をした足が硬いというデータは確かに分かりました。でもちょっと待ってください。これって典型的な鳥が先か卵が先かの問題になりませんか？
と言いますと？
つまり怪我をした結果として筋肉が硬くなってしまったのか、それとももともとその選手のその足の筋肉が硬かったから運にも怪我をしてしまったのか。怪我をした後の選手を集めて過去を振り返るだけのこのスタディ1のデータでは、どっちが原因でどっちが結果なのか証明できないですよね。
いや、鋭いですね。まさにその因果関係の証明こそがこの種の研究における最大の壁なんです。
やっぱりそうですか。
はい、横断的研究と呼ばれるある一時点での状態を切り取る手法では怪我の前にどうだったかが分かりません。この謎を解き明かさない限り怪我が筋肉を硬くするという結論を下すことはできないんです。
なので次のステップが必要だったと。
ええ、だからこそ研究チームは極めて困難なスタディ2へと踏み込みました。
ここがこの論文の真骨頂ですよね。彼らはなんとまだ怪我をしていないアスリートをシーズン前からマークして筋肉の硬さのベースラインを測定しておいた。
はい、そこが重要なんです。
そして彼らが競技シーズン中に運悪く肉離れをしてしまった瞬間から平均して約60日後に競技に完全復帰するまで定期的に追いかけ続けたんですよね。
そうです、執念のリアルタイム追跡調査ですよ。怪我をする前のデータを持っているからこそ、怪我の直後、リハビリ中、そして復帰後とリアルタイムで筋肉がどう変化していくかを追跡できるんです。
これでようやく鳥と卵の議論に終止符を打てると。
はい、その通りです。
ここからが本当に面白いところなんですが、怪我をした足の変化を追うのは当然として、なんと怪我をしていない方の足にも予期せぬ変化があったんですよね。
ありました。
何も怪我をしていないはずの足の筋肉が怪我をした直後の期間にぐっと硬さを増したという。
これは人体の適応メカニズムの面白さですね。なぜ怪我をしていない足まで硬くなったのか。それは片足を怪我したことによって激しいスプリントやジャンプ、ストレッチといった日常的なトレーニングを休止せざるを得なかったからです。
つまり車をガレージにずっと放置していると走らせていないのに錆びついて動きが悪くなるようなものですね。
まさにそのイメージです。
体は動かさないと硬くなる。でも具体的に筋肉の中では何が起きているんでしょうか。動かさないだけでそんなにすぐに硬くなるものなんですか。
ええ、先ほど少し触れた細胞外マトリックスという筋肉の足場となる構造は、常に外部からの機械的な刺激、つまり引っ張られる力を感じ取って柔軟性を維持しているんです。
刺激がないとダメなんですね。
高度に訓練されたアスリートの場合、その刺激がたった数週間なくなるだけで、組織がもうこんなに伸び縮みする必要はないなと判断して急速に硬化していくんです。
なるほど、エコモードに入っちゃいみたいな感じですね。
そうですね。 ただこの非損傷脚の硬さはリハビリが進んでトレーニングを再開するにつれて元のベースラインの柔らかさへと戻っていきました。
動かし始めれば元の柔らかさに戻る。これは安心しました。では肝心の怪我をした方の足はどうだったのでしょうか。こちらの変化はかなり奇妙でしたよね。
はい。興味深いことに怪我をした方の足は受傷直後の急性期には硬さの増加が見られませんでした。
あれ、本来ならトレーニングを休止しているのだから怪我していない足と同じように硬くなるはずですよね。
おっしゃる通りです。
怪我をしていない足は硬くなったのに怪我をした足は硬くならなかった。これどういうことですか？
実はこれ先ほどの超音波先端波エラストグラフィーの仕組みを思い出すと謎が解けるんです。
波紋のスピードを測る技術でしたよね。
はい、波のスピードです。
怪我をした直後の筋肉内部では出血や強い腫れが起きています。つまり組織の中に大量の水分が溜まっている状態なんです。
あ、水の中では波の伝わり方が違うから。
その通りです。筋肉の組織自体は硬くなろうとしているのに内部が水分子子になっているせいで超音波の波が遅くなり、機械の目から見ると硬くなっていないように相殺されて見えてしまった可能性が高いんです。
なるほど、水が実態を隠していたわけですね。流体力学がここで絡んでくると思いませんでした。
しかし本当に重要なのは腫れが引いた後です。
はい、
リハビリ期に入って水分が抜けてくると怪我をした足の硬さは急上昇しました。そして最も衝撃的だったのはアスリートがもう痛みはありません、全力で走れますと申告して完全に競技に復帰した時点になっても筋肉の硬さはベースライン、つまり怪我をする前よりもずっと高いまま高止まりしていたのです。
治ったはずなのに筋肉の物理的な状態は全く元に戻っていなかったと。
ええ、
これで完全に鳥と卵の謎が解けましたね。彼らの筋肉はもともと硬かったから怪我をしたのではなくて、怪我をしてその修復過程を経たことによって永続的に硬くなってしまったという因果関係が証明されたわけです。そう、結論付けて差し支えありません。筋肉の損傷が明らかな力学的な変化を長期間にわたって残すことが事前のベースラインとの比較によって初めて科学的に裏付けられました。
素晴らしいですね。
これはスポーツ医学においてパラダイムシフトといえる大発見です。
ただここで一つリスナーのあなたにも知っておいてほしいニュアンスがありますよね。全ての肉離れが全く同じように硬い跡を残すわけではないという点です。
はい、そこは公平に伝えるべき点ですね。研究チームは BMIC という英国陸上競技連盟の筋損傷分類を用いて怪我の場所や種類を非常に細かく分析しています。
その分類でいうとどう違うんでしょうか。
専門的なグレードの詳細は省略しますが、要するに筋肉を包む筋膜や筋肉と腱のつなぎ目が裂けたような怪我では復帰時に一貫して硬さが増えていました。
はい、
一方でより深刻に思える腱そのものの深部の損傷の場合、必ずしも筋肉全体が硬くなるとは限られないという個人差やばらつきも見られました。
どこが破れたかによって修復のされ方が違うということですね。
え、そういうことです。
またこの研究には対象者が男性アスリートのみだったという限界もありますよね。女性ホルモンのエストロゲンには筋肉の硬さを低下させる作用があるかもしれないので、この結果がそのまま女性に当てはまるかは未知数というか。
はい、今後の研究を待つ必要がありますね。科学において限界を知ることは非常に重要です。しかし対象が限定的であったとしても、この縦断的データが示した怪我が筋肉を物理的に硬くするというメカニズムの証明は計り知れない価値を持っています。
つまりこれは結局どういう意味を持つんでしょうか。あなたが週末にスポーツを楽しむ愛好家であれ、人体の治癒メカニズムに興味があるだけであれ、ここには大きな意味がありますよね。
ええ、もちろんです。
冒頭でお話しした通り、これまで過去の怪我はどうしようもない、変えられないリスクだと思われていました。一度肉離れをしたから、お前はもう再発しやすい体なんだ、諦めろ。
しかし、そう幽霊のような過去の履歴の正体が、実は筋肉の物理的な硬さという測定可能な現象として現れているのであれば、話は全く変わってきます。
測定できるなら対処できるかもしれないと。
そうです。物理的な硬さであるならば、それは特別なストレッチや的を絞った介入、新しい治療法によって変えられるリスクに進化させられるかもしれないんです。これはどれほどの希望の光か。
見えない運命が測定可能な数値になった瞬間、私たちはそれに対処する方法を考えることができる。 今後のリハビリは痛みが消えたら終わりではなくて、ベースラインの物理的な柔らかさを取り戻すまでがリハビリへと変わっていくかもしれないですね。
まさにその通りと言いたいところですが。
おや、どうしました？
ここで少し立ち止まって全く別の角度から考えてみましょう。
別の角度ですか？
ええ、筋肉が怪我の後に硬いままでいるのは果たして本当に悪いことなのでしょうか？
ええ、だって硬いからそこに応力が集中してまた再発しやすくなるんじゃないんですか？それが今回の問題点ですよね。
力学的にはそう考えられがちです。しかし、もし人体が二度と同じ場所を引き裂かれないようにあえて分厚いパッチを当てて意図的に硬い鎧を作っているのだとしたらどうでしょう？
うわあ、なるほど。
過去の痛烈なダメージに対する身体の極めて優秀な防衛本能だとしたら、
一度壊れた壁を前よりも分厚いコンクリートで補強しているようなものですね。だとしたら私たちがマッサージや過度なストレッチで無理やり元のベースラインの柔らかさに戻そうとすることは、
実は人体が苦労して築き上げた究極の防衛メカニズムを自分の手で剥がしてしまう行為なのかもしれないんです。科学の進歩によって硬さが可視化されたからこそ、次はその硬さを取り除くべきか、それとも共存すべきかという新たなパラドックスが生まれるんです。
いやー、源流にある一つの論文からこんなにも深く根源的な問いが生まれてくるとは驚きです。筋肉の硬さは治すべき弱点なのか、それとも体を守る鎧なのか。あなた自身の体に対する見方はどう変わったでしょうか。次回の徹底探究でお会いしましょう。